どうも皆さんこんにちは、ジロキチ会議 Z シャープ69ということでして、まあ69回
はい
と、ね、
は
い
は
い、どうした、最近いつしましたか69
アホやな
最近いつしましたか三平さん。
そうですね、いつだろうな、僕好きじゃないんですよ。
あ、それが、
はい、
はいはいはい、
っていうか嫌いなんですよ、
うんうんうん、
だから1年前ぐらいじゃないですかね
嫌いやけど1年前には
なんか一応その
ムードがあるからね、
ムードとかなんかそう自然となんかそうならざるを得ない時とか
紳士や、
はい、強要される時とかいろいろあるんで、
俺思うんやけどさ、うん、あれをさ考案したやつの変態性ってさ、
まあそうやね、
えぐない、
いや
と思うのよ。
ただ利便性って言えばかなり革命的じゃないですか。
いや効率的だしいやすげえことやと思うの、はい、だからあれ考案した人すげえなって、うん、もう純粋に思うわけですけども、
そうです、
そういうなんかそういう形とかいつからあんねやろうなって思わへん。
いや一応多分江戸時代にはあったんですよね、四条発展のなんか
こ
う、ね、もっと昔からあるんです
よ。そうだからいつからあんのって思うのよ、うん、
人類の歴史と同じぐらい
室町時代とかでもあった。
いやまあそれはセックスはしてはるわけですからね、う
ん、どんな風にしてたのか見たいですね、どんだけ雑だったのか。
いやそうやね、
あでも昔不衛生じゃないですか。
まあそうですね、衛生面は良くなかったですけど、
どうしてはったんやろな、
分からん、
込み込みでどんな雑だったのか。
否認っていう概念はまずないやろ多分、
うんうんうん、
そうですね
絶対に、うん、
否認っていつから、江戸時代はないの
いやなんか江戸時代は確かなんか一応否認のあれはあったんですよね。ちょっとすみません調べてもらっていいですか。確かあった、
薬的な、
なんか俺めっちゃえって思った。
否認期限で調べましょう。
なんかね俺見てん、江戸時代の否認方法が結構女側がするあれやって、男側がするじゃなくて、そうコンドーム当然ないから、
はい、
何かを代用するみたいな感じで、
うん、
ただでもさ、
うん、
すごいなって思わへん多分
何、
いや最も古い話として確定してるのが紀元前の古代ギリシャ、
否認、
なんかウール池、ウール地のなんかタンポンみたいなやつに、うん、なんか油を染み込ませてそれを使ってやったら否認しないみたいな。
あ、妊娠しない、
はい、
あだからこう化学反応的なノリで
否
認するっていう作戦ね。
だそれそういうのがあったけど、それ効果があるかわからないらしいです。
じゃあもう半分オカルトっすね、う
ん、いやまあなんかしとかんとっていうレベルやろな、
うん、
だって結構親父とかの世代とかやったらさ、
うん、
なんか洗浄したら大丈夫とかわけわからんことあったやろ多分
いや知らん、
コーラは聞いたことあります、
コーラなんかね、そうそうそう、
そんなバカなん、富木さんのお父さんそんなアホ
あったんやね、そういうのが、
そういう昔、
そうそうそうそう、
でももしかしたら理にかなってるかもしれんけど、
そうね、否認コーって入れたらもう否認コーラで出てくるんやで
精子って空気に触れたら死ぬんよね、
死ぬ、
だから炭酸の中に含まれてる
二酸化炭素
でもしかしたら
効果ないやろ、ってかコーラなんか入れんの、
まあ、でも嘘って書いてますね、
そら嘘でしょ、ね、
まあそらそうでしょうね、うん、女の子泣くやろそれ
そう
す、ね、泣きながらコーラで洗浄してるって
確かに非人道的すぎてさ、おもちゃじゃないんやぞってほんまにいやでもね、その四十八手とか見たことある、
四十八手の図あります、あります、
ざっくりはあるけど、
あのまあまあ俺もかっちり見たわけじゃないけど、はい、やっぱりすげえのとかあるやん、
なんかその、うん、絶対これ48に持ってきたくて増やしたでしょみたいな、いやのがほとんどですよね、
うん、なんかあの俺一番好きなんが、うん、やったことはないけどさすがに、なんかあったかな、女の人は普通に正常位みたいな感じで、
はい、
仰向けになって足開いてはって、男がこう入れんやけども、そのこう逆方向に向いて、
ああなるほどなるほど、
なんかシャチホコっていうの、あれ
こういう、
そうそうそうそうそう、
要は
そうパッと見ゼッとみたいな感じになってる、あれ足ピンとして、ああいうのとか何を考えてね、 女の人になんつったらいいんだろうな、あれをやるときに。
そうやな。そこに快楽はあるんかな。うん、
達成感しかなさそう。
そうやね。そうやね、うん。やっぱりさ、そう基本的にね、そう、なんやろう。下水話やけど、でもたまにね、うん、たまにそういう声をやってる時とかに、なんかちょっと AV で見たことのあるようなことちょっとやってみようかなと思って、
はいはい、
ちょっとやってみるじゃないけど、ちょっとその流れで持って行ってみてやるわけですよ。例えばその上に乗っていただく、
はいはいはい、
あれはまあ全然普通に理にかなってるやん、あれは、
ね。うん、まあそうやね。
でも結構 AV とかやったら多分見せんとあかんから、彼らエンターテイナーやから、こう女の人も画面カメラ側に向いて、
はいはいはいは
い、いわゆる背面、
はいはいはい、
あるじゃないですか。あれとかやってみたらもうチンコ取れそうなほど痛いって物理的にな、
うん、まあそうやね、
物理的におかしいね、冷静に考えたら、うんうん、
向きがね、
そう、うん、いろいろおかしいわけですよ、
うんうんうん
うん、で距離感もだってさ、うんうん、ここに女の人のお尻が一回、うん、一旦挟まるわけやから、うん、はい、だいぶ長ないと無理やし、とか でそれ答えるためにずっと腰ギャーン上げるやん、
うん、
ってなってきたら腰も痛いしでチンコも折れそうやし、
うん、
っていうむちゃくちゃなことになるわけですよ。
だからまあエンターテインメントなん
だね。そういうことでしょうね。
見せる方の行為ってことですよね、うん、ううすよ、あれは、
ね、何の話をしたんですか、
何の話をしたんですか、
iPhone の話を、
iPhone の話
iPhone iPhone 出るやん、楽しみにしてんやろ。
いやめっちゃね、11月3日ね、
予約できてたん。
できます。
いやもうウッキウッキ。
いやまあそこまでちょっとめんどくささはある、むしろ。
えでも劇的に変わんやんな、
みたいね。
顔認証でしたっけ。
うん、
うん、
え三平くんは買えない。
僕買えないです。
弘中さんは。
僕 iPhone 買うこと多分ないっすね。
え
なんで。
いや急に。
あの Android なんで僕。
えこれは何。
あこれはまあまあサブで iPhone6 2つ持ってるんですよ。
うん、
まあ、それのうちの1つです。
使いやすさで言ったら、
アンドロイドは、もともと iPhone だったんですけど、アンドロイドに変えたらアンドロイドの方がいいわってなって、
それがありえへん話だよな、
うん。え、何がいいんですか、アンドロイド。
自由度が高いですね。ファイル操作とかめっちゃしやすいし。
ファイル操作って何ですか。
ファイル操作を僕らがすることはないですもんね。
え、何をファイリングしてるんですか、それは。
いや、まあ、いろいろダウンロードしたり、
はい、
そのアップロードしたりとかの。操作が iPhone よりこっちの方が格段にやりやすいんですよ。
iPhone でアップロードとかダウンロードって押すだけですね、ボタン。
いやなんかね、その管理がしやすいんですよね。フォルダーもう PC 的な感覚で使えるんで、ちょっとまあ使いやすさの問題ですけど、
ね、昔は良かったおじさんやん、これも。アンドロイドは良かったおじさんやん。
今アンドロイドにしてる。今が良いさんじゃない。
あ、じゃあ結構使いこなしてんすね。
あ、もうアンドロイド、まあでもフルには使いこなしてないと思いますけど。
え、てかスマホってさ、
うん、
フルに使いこなしたらどうなんの。
どういうこと。
え、どこまでできるもんな。
あ、
俺一回トムさんに見せられてたまげたんやけど、なんか家のパソコンつけといたら飛ばして、その編集がもうすぐに、そうスマホで編集しなさって。
うん、テライとかもやってたやん。テライとかもツイッターとか上げてるとき
携帯で、
うん、
すごない
。すごい。でもそれはなんかその iPhone うんぬんっていうか、そのパソコンに強いよね。
え、てかもうもはややろうと思ったらパソコンと変わらんのっすか。
アンドロイドはそうですね。 iPhone は制約があるんですけど、まあでも本当に使いこなせる人からしたらもう何でもできるんじゃないですか、やろうと思ったら。そのパソコン的なことは多分一通り。
え、もう正直やから、そういう特殊な職業じゃない限りもうパソコンいらんやんレベルってことですか。
いやでもそれでもパソコンはいると思いますけどね。
それってなんでなん。
まあそのキーボード打つってあれも違うやろうし、画面の大きさも全然違うんじゃない多分。
え、でもそれやったらあの何やっけ、タブレット、
うん、うん、やったらほとんど変わらんのちゃうかな。
うーん、
なんまあまあでもスペックの問題とかもありますから、動画編集、
処理速度とかね。
それ言うたらさ、あの電気屋さんで売ってるさ、うん、普通に何にもいじってない15万6万ぐらいのパソコン、
うん、
ってさ、言い方すげえ悪いけどさ、
うん、
詐欺レベルっていうこと。
まあ今だからそうなんちゃう、うん、だから
全くいらん。
あれもそうやん、ね、デジカメもそうやん。安いデジカメ買うなんて iPhone の方がいいでっていう
レベル、ね、っていうことになるよな最近。そうやね、うん、
だ2万3万のデジカメ買おうとしても店員さんが止めるレベルなんでしょ今。
へえ、
iPhone とそんなに変わらへんと、便利さで考えたらやっぱ iPhone の方がいいっすよみたいな。
へえ、そうなんや、うん、なるほどね。
まあでもそんな専門的なことしないならもう iPhone とタブレットあったら全然全て賄えると、
うん、何でもできるんじゃない、なんか資料作ったりとかね。
なるほどね、すごいね、時代進んでるな。
すごいよね、
全然ついていけてへんわこれは。はい、ということで今回もお便り、来ております。今回は5通ですか、
4ですね。
今回も4通来てるということで、三平さんお願いいたします。
はい、ラジオネームももくりさん、
はい、
種類がディスカッションで獲得ポイントが10ポイント
言ってますね。
理想のバラエティーコーナー、次郎さん、とめきさん、ついたさん、広中さん、三平さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい、
今回ディスカッションしてほしいテーマは理想のバラエティーコーナーについてです。はい、お店によってパチスロの設置は様々な個性がありますが、その中でもバラエティーコーナーにはその店長のこだわりが出ると思います。そこで皆さんが、お店の店長だったとして絶対にバラエティーコーナーに入れる機種を3つ挙げてほしいです。ちなみに自分は初代のコードギアスは絶対入れます。熱いディスカッションを期待しております。
はい、
今個性あるバラエティーコーナーに個性というか
ないね。
俺こだわりがありゃ何でもええのよ。例えば昔の機種がめっちゃ好きやから昔の機種置いてるやったら、それはそれですげえ納得いくというか、
うん、
余った機種置いてないかって思う。
今多分そうやな。
それに対しては俺は憤りを感じてて、うん、そのなんかちょっと昔のメイン貼ってた機種とか、例えばなんか転生置いたりとかは俺は違うと思うのよ、バラエティーコーナーとは。
というかそもそもな、その最近バラエティーコーナーってほんまにさ、なんやろ、その島その一角がデッドスペースにならんようにっていう、ただそれだけに作ってあるが、だから多分その次郎くんが言う、うん、その余ったやつ余り物入れてるみたいな、うん、とかなんかやっぱりそのナース寝台とかも1台しか導入せへんからそこに入れとこうとか、それはすげえ俺もわかる、
うん、俺バラエティコーナーめっちゃ好きやからこだわってほしいね、正直。何でもいいのよそれに、
うん、
好きな機種置いてもいいのよ店長が、うん、その中に絶対ヒットするやつはあると思うから。
でもそんな店なかなかなくない？
ない、
確かに見ないですねこだわりって、うん、最近は。
だからその昔の人気機種を入れましたとかでもいいから、うん、なんかこう、だから俺あれが嫌なの、例えばなんかなんやろな、まあ、北斗を新北斗10台導入しましたって言って、その島のあれ的にこっちに9台しか置けんくて1台バラエティコーナーに置きましたとか、
ね、
とかがちょっと納得いかん部分あんのよね。
なるほど、まあまあまあ店の財布事情とかもいろいろあんやろうけどな、バラエティコーナーな、確か魅力のあるところかな。なんかここええやん思ても4機種ぐらい珍しいのが置いてあるとか、その程度やったりね。
確かにそういう意味で言ったら、旅館とかのゲームセンターが一番バラエティーな感じのラインナップですよね。
ほんまそう、うん、
何かな、バラエティーコーナーに入れる機種
3つ、
鉄拳セカンド入れようかな。
ああ、いいですね。
なるほどね。
ゼーガペインも入れようかな。
好きな
の？うん、好き。
おお、意外。
ほんま？
売ってた？
売ってた。天井も強いし。
あれやんな、ヤマサの。
そうそうそうそう。
やつでなんか広角みたいになってるやつやんな、あの。
雫覚醒ゾーン。
あって。
雫のやったっけ？
雫の。
ノーでしたっけ？
確か
に。なんか響き的にはノーっぽいですけど。
俺あれ日暮らしの祭り、入れたいな。
なんだろうな、救世主北斗、北斗の救世主、
番長2と同じ時代のやつね。
そうですね、
好きな。
いや、あれで覚えたんですよ、スロット。
でも今もう汚いや
で、
綺麗にしてくれたら俺はええで。だから俺あっこいほんま DSG のこの前行ったあれ何やった、
七
尾番長2がめっちゃ綺麗やったんよ。俺感動したもん、ここまで綺麗な番長2久々に見たと思って愛を感じたね。
ああなるほどね。
うん、すげえなと思った。
だからそういうこだわりがね、
うん、ありゃいいのよ、うん、だから番長2そういう店はやっぱ2台3台置いてほしい、うんうん、素晴らしいなと思ったね。
他なんやろ、
修羅の時とか。
ああ入れないですね、
修羅の時
勝手にまんま入れるんで。そこはやっぱあらりに影響してくるんで、すいません。
なるほど、三機種もないかな。
俺まだまだあるで。
そう、何？
カイジとか。
カイジのどれ？
カイジ3かな。
あでもあれ結構入ってるところ多いやん。
バラエティに置いてあったりするね。うん、何置くかな。
絶対に入れるって言われたら3つもないですね。あればラッキーっていうレベルなんで。絶対にって言われると3つもないよ。
鉄拳デビルとか置いたらテンション上がらへん。
ああそれは上がります。
上がるよね、
それは上がります。
困ったらこれいきゃええみたいなのがあるやん、うん、
それは上がりますね。ああそれだ。
あ鉄拳デビルはやっぱ
そうね、
あれは名機やからね。あすげえバカになれる機種やん、うん、だってフリーズ引かへんかったら6でも機械割り100引なんで。すげえバカな機種じゃない。8000分の1引かなあかん、じゃあ1でもええやんっていう、そのバカさ加減がやっぱ素晴らしいなと思った。俺300ゲームから期待値プラスやで、天井狙いバカすぎ。
デビルっすね、
デビルはやっぱそう言ったら打ちたいもん。
まだ置けんのあれ。
新しく持ってきて置くはできんちゃうかな、うん、どっかにストックとかあったら置けるかもしれんけど、
うん、あと何やろな。
リラックマどうすか。たまになりません、リラックマの気分。
ならへん。
ならへん。
なんの。
いやあったらちょっと触りたいなと思う。3倍とか引きたい。
え今のところ何って、だから
テガペイン、
鉄拳、デビル、
デビル、
デビル、
デビルぐらいじゃみんながバッピンときたんは。
確かにデビルはもう6年ぐらい見てないですね。
まあ鬼武者、
新鬼、
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 サイリンじゃない方。
俺サイリンの方が好きなのね。
サイリンっすね。
サイリンも大概バカになれるじゃないですか、あれも。まあ当たるまで5金入れるだけっていうゲームなんで、当たったらそこそこ強いですからね。
あれは俺結構あれ入ってたらドキッとしてまうんだけど、あの画廊伝説、
あれプレミアム、
プレミアムのやつ、あれも言ったらだってデビルに近いやろ確か。
え全然違うね。
えなんかあれもなんかフリーズ引いて、
えプレミアムってあの1000乗るやつじゃないですか。
あじゃないじゃないじゃない、あの新しい方、いっちゃん新しい画廊伝説
一番は多分プレミアム
だから、
1000乗るやつ。
フリーズ2つあるんですよ、1000ゲーム乗る方と、
なんかあのほんまにあの鉄拳のあれみたいなやつ。
ああそうですそうです、 80% の、 あのセット継続のあのゼロゲームレ
ベル。そうそうそうそう、
あれのグロいところはフリーズしてバトルやからね、 50% で負けるからね。
ああそうやったっけ、確か、
うん、まあその分引きやすいみたいな、
負けたらあれ確定だけですもんね、ワンセット。
いやる時確定だけ。
まあ、僕があれフリーズ引いて3個でしたけど、最低保証3個、
勝って3個、
勝って3個です。
俺負けて5000枚出したことあって。
マジ
っ
すか。
格の違い見せたよね。
それはやばいっすね。
でもあれなんかあれで勝手に出る機種やん。
そう
っすね、降格中のベルでどうこうみたいな。あるやん、あったやん、なんか白ナビ出てベルでどうこうみたいな。
ありましたね。
うん、
ってなんかまあああいう得体の試練台置いといてほしない。なんか、なんやろ、こうあんまりさ、
うん、
あんまりメジャーになってへん台が多い方が俺バラエティーコーナーって好きなんよ。
う
ん
う
ん、
そうね。
うん、何これ。
打ったことないようなのがいっぱいあった
ら。なんなんこれ。
うん、そうだから。タルルート君はやりすぎな。タルルート君まで行くとアウト。うん、絶妙なバランスはあんのよ。
あれとかさ、だってストレートの時ところでも最近出たやつでこれなんやねんっていう、戦えサラリーマンや
って、ね、
なんかちょっとドキッとせ
するするするする、
見たことないパネルやで思って、これなんや思って、ああいうの置かれてるとね、 なんか。
あ、分かった。まあ、これ入れたらもうみんな喜ぶやろ。緑丼。どれでもええわ。緑丼置いたら喜ぶんちゃうんか、みんな。
いっぱいやれば、緑丼がいっぱいやれば、万事解決ということで。
え、赤丼が好きとか言うてんか
った。赤丼好きですね。好きでしたね。
みやびの方ですか。
みやびです。赤丼覚えたてぐらいの時だったんで、僕が
赤丼覚えたて、
赤丼覚えたて赤丼な、
あ、みやびで、
みやびで覚えたてだったんで。
え、みやびはジロー君売ってたんやっけ。
売ってた売ってた、400枚出るやつやんな、うん、ビッグ。
けど超重いやつやんな、あれ。
重かったね。
そうですね、
うん、うん、あれも楽しかった。
もう LT 消化して7枚だった時ほんとなんて偉大なんだろう。
15.8 枚ぐらい、7枚かなんかそこらありますね。
そうですね、
そうですね。でも結構荒れるんですよね。
祭りも好きやったけどね、どんちゃん祭り。
祭り言うとならマジハロでいいやっていう。
マジっすか。なんか祭り天井強くなかったっけな。
三兄弟モードですよね。
ああそうっすわ、そうっすわ。
あれは初代モグロ。
初代ってどれよ。
初代のあの
マラオ選手
の。ほんまに特化ゾーンも何にもない、うん、ただ、はい、純粋に芯と極みがあるだけ、うんうんうん、
へ
すげえさらっとしたやつ。
でも相当出てる、
相当出てるイメージが
あった。
たぶんあのいっちゃん初めの5号機のゴッドと同じぐらいの。
そう、そんなもん。
ジロー君やからかぶってないの。
あのかぶってた。番長2とか置いてある時には置いてあった。
あの辺か、うん、あれ良かったっすよね。
あれ相当出てましたもんね、うん、
へー、すげえよ。で2になってなんかあのわけわからんジェットコースターのやつとか、
うんうん、あったね。そうね、
なんかぐちゃぐちゃになってきたけど、うん、そう、初代相当なんかさらっとして分かりやす
くね、モンキーっぽい感じやった、うん、ノリ的に。
あれ良かった気するけどな。
アクエリオンとかあったら打ちたいですね。
あー打ちたいあーいいね、アクエリオンいいね。
打ちたいです。
死ぬほど打ったわ俺も。あ、6択が下すぎて。
そうなんですよ、あれはよう打ちました、
うん、売ってる？
アクエリオンってどれ？
いっちゃん初めのアクエリオン、うん、
売ってない。
あもう要は6択を当てれなもう無理なんよ、うん、え、 A プラスでしたっけ。
A プラスです。
A プラス ARD で
ビッグミ
あれですよね。あの ARD 途中でボーナス引いたら ARD 一旦終わるやつでしょ。
いや準備中に行きますよ確か、
うん、多分終わってなかったと思う。え、分からん、ちょっとその辺まで
終わる。いや、アクエリアン確か終わるよ
ほんまに。で
俺天井狙いで1回だけ打ったことあるもん、え、終わったけどってなったもん。
マジ終わってたっけ。
いや、
え、終わってたかな。
いや、終わってましたっけ。もうい
や、分からん、
あの初代のアクエリアン死ぬほど打ったんだよ、うん、よ記憶ある
ん。あれめちゃおもろかって、うん、その不動六択っていうのがあって、うん、それが、はい、まあまあまあ1回の ARD1 セットで引けるかどうかぐらいの確率なんですよね、
は
い、
で当てたら特化ゾーンみたいなの入って、 で、はい、そこでまた押し順を永遠に当て続けるとストックしていくんですよ。
ああなるほどなるほど。
なんかナビ保証があって、
そうそうそう、はいはいはい、
なくなったら、うん、その2択3択とか6択になって、まあ当てれば当てる限り続くってい う、 う
むちゃくちゃ跳ねんのよ。
出るんですか。
まんまに出る台だった。
出る出る出る出る出る。すげえ爆裂機でしたもんね。
ボーナスがしかも意外とその250枚ぐらい取れたりするんです
よ、はいはい、
ニックが。まあ、種類がいっぱいあって、
うん、
で化けも3択のじゃんけんを当てれば当てる数だけポイントがあって
やったわ、うん、そうそうそう、すげえよかった。
すげえ、ね、面白かったんですよ。
めちゃおもろかったな。結局3機種絞り込め
てないね。まあアクエリオンデビルまでやね、まだ、
うん、あと1個。
ガールもう個人的にはシスクエ2があったら打ちますね。
いや却下っ
すね。いや面白かった。
あ、申し訳ない、却下っす2どれか知らないんで、すいません。
面白かったんです
よ。ペイさん何かありますか。
新鬼ダメっすか。
新鬼はあの代わりが効く。
あ、
新鬼じゃないとあかんっていう要素がない。あん時はやっぱ新しかったというか、
はいはい、そう
ですね、よかったんかもしれんけれども、
う
ん、まあ、今となっちゃその使い古されたシステムになっちゃったから、それこそ今 の、 あの新しい山さんのやつ何だっけ、セイクリッドセブンも似たようなノリやん、はい、あれ売ってくれ。
なるほど、
そう考えたらぶっかいね。
シティハンターどうすか。
あーでも面白かったねあれ。
あ、いや、あの AT のやつですか。
AT の
なんか面白かった。
やっぱその麻雀物語とかでもいいかな。
うーん、3、
いや2でしょ。
2ですか。
3ってあれでしょ、
サマイの
役物、
あサイコロ
の、まあ、ちょっとあんまりでしたね、重すぎるんで。
あ、まあ、2はあたりが、まあそうですね、
2はあれは名機でしょ。あれでだって人生破滅していったやろうなっていう人知ってるもん俺。
そうや、安い人生やで。
毎日そればっかり言う。俺その時まあバーって通ってたから、毎日言って毎日文句言ってんのよ店員とか。若い子やねんけど、俺とあんま年変わらんぐらいやってんけど、まああの金髪のちょっとぽっちゃりした子で、大気丼じゃないで。なんかすげえずーっと文句言いながら2週間ぐらいずっと毎日言って、今日5000枚出たわーとか、なんか俺にも言うてきたりしてたお兄ちゃんやねんけど、そっから5000枚出たわーから多分10日間ぐらい負け続けて姿消したもんね。
行方不明になっちゃったんですね。
いやせめてゴッドでとかの方がいいよな。
麻雀物語で、いやでも人狂わすぐらいやっぱ強かったもん。
初めて純蔵3枚になったんですよ。
そうですね、
3枚で、しかも
AT… あれ3枚やった。
いや 3枚やったけど、うん、3枚は多分デビルが最初っすわ。
あ AT 機で初めてゲームスルーのせいの台だったんですよ確か。
ああそうやったかもしれないですね。
でそれでなんか注目されて、で刺さればすごいっていう。
あれはでも刺されほんまに、DK で500とか飲んねんで、純蔵3枚でやっぱバカになれるって。
ほらもうそれにしときましょうかね。
妥協は良くないよ。いろんな案件やったら欲しかった。
妥協って別に、じゃあ俺それあんま売ってないから、
う
ん、
でバイオ5とかどうですか。
バイオ5はもうバラエティじゃないさ、あいつはもうバラエティに置くような器じゃないんで。はい、あの一時期メイン張ってたやつバラエティに持っていくのやめましょうよ。
それちょっと分かりました。
悲しい気持ちになるんで僕は。まあ決まんないんで、まあじゃあ物語でいいですか。
そうやね。まあじゃあ物語。3機種は多いわ。
はい。
はい。
じゃあ次行きましょう。
ラジオネーム2の73、
はい、
種類がディスカッションで獲得ポイントが2ポイントです、はい、学生から社会人になって変わったこと、ジロキシファミリーの皆さんこんにちは。今年社会人になったのですが、いろいろ変わることが多いのですが、皆さんは変わったことありますか。何か面白いエピソードがあれば教えてください。ではまた。
どっか行っちゃった。
行っちゃいましたけれども、これは僕は1ミリも正直答えられないですね。なぜなら社会に出たことがなかったから。1回も
今出てるやん。
ああまあそうなんですけど、ま
だ会社員じゃないからね。
そうなんですよ、ちょっと
社会人やから、会社員じゃないから、うん、社会人やで。
ああなるほどなるほど、
資格持って。
はい、そうですけど、なんていうんですか、まあちょっと特別な仕事じゃないですか。
まあいわゆる一般的な社会人っていうのを体験してない。
そうですそうです。だから僕はちょっとわからないですね。
まずはさ、じゃあ一番社会人らしいやんか。
うんうん、
ちょっと弘中さんにそれ聞いてみましょうよ。
でも友達と遊ぶ回数がかなり減ったっていう、うん、まあ、引っ越しちゃってるのもあるんですけど、うん、まあ、そこは一番でかいですね。あと朝起きるの何とも終わらなくなったっていう。
ああなるほどね。
まあまあ確かに、
学生時代は朝1限目からとかやとだるかったじゃないですか、うん、でもそんなのがもう別にもう基本的になったんで、うん、朝は辛くなくなりましたね、うん、
ああなるほどね、うん、そんぐらいですか、
まあ、大きく変わったのはそこぐらいですかね、
うん、俺税金かな。
そこは置いとこ。
いや生きてるだけでこんなお金かかんのって思うもん。
まあまあな、
市民税について学校で教えてよって。いや習ったかもしれんけど、
しっかり教えてよって。
そうそうそうそう、もっと大事なことなんやったら卒業式の前日にやろうって思うよ高校の。
うん確かに。
いやぐらい税金への知識ってなさすぎひん。
ないっすね。
まあね、学校はね、社会人になるための訓練所ってよう言わはるけども、うん、やったらちゃんとね教えるべきではあんやろうけどね。うん、
そうだから俺高校がその特殊な高校やったから、あの専門的なあれが多い、だから美容もそうやけど、うん、もっと税金のこととか教えろよって思った、うん、出てから。こんな何も分からん状況でいきなり払えてきた紙に対して払っていってね、え不要って何っていうところからやっぱ始まるわけやん。19ぐらい、え不要って何みたいな、103万って何みたいな。
うん確かに。
この人は会社員にならはったってことなのかな、就職しはったってことだよね。
どんな職種に就いたんですかね。普通の会社員なのか、いわゆるサラリーマンなのか、専門的なものなのか。 なんか専門的なところは縦社会がラフなイメージがあるんですよ。ただ会社員はなんかちょっとガチガチなイメージがありますね。
俺逆のイメージ。
本当ですか。
会社員の方がね、まあそれは当然あるやろうけど、
はい、
それはだって特殊な方がなんかより先輩後輩感。
だって吉本とか死ぬほど厳しいんやろ。
あ、まあまあまあまあ、まあ、
年齢とか全く関係ないし。
うん、そうか。
まあでもやっぱ一番変わるのはやっぱ言葉遣いとかなんちゃうかな。その自分が思ってた敬語が敬語じゃなかったっていうのは俺はすげえ感じた、はい、うん、しかもずっとその野球部で先輩に敬語使ってて監督とかにもやったんやけども、多分それがあの要はその社会に出た時に取引先の人とかには多分一切通用せえへん敬語やって、その気悪しゃあるようなラフな敬語とかじゃなくてね、
はい、
いやなんかもう言うたら軍隊みたいな敬語やんか言ったら野球部なんかで使うやつなんて、うん、だから全然通用せえへんわ思て。
マジで、
うん、それはあったよ。
へえ、
あとは何やろな。いやでも朝も分かる、
うん
うん、むしろ一緒のことって少なくない？学生から社会人になって一緒のことの方が、
まあ全部違いますからね、
うん、いや全部違うからやっぱ違いなんて説明できひんのよ。
違いしかないですもんね、
うん、
これがまだあのバイトとあれの差だったら、あの就職
そうね
の差とかだったらまだこうこうこうだよとは言えますけど、ね、確かに学生と社会人ってもう
別のもんやから、
別のスポーツですからね。
あ、
これでもその俺ら大学行ってないやんか、
うん、
大学4年行かはって、でまあそれで終わって1ヶ月ぐらい回るんでしたっけ、卒業してから就職するまで、はい、1、2ヶ月か、
まあそうです
ね、ぐらいあるんですよね。でそれでまあ言ったらずっと、まあ、特にその大学時代のは青春を謳歌してはった人とかって、はい、社会人1日目ってどんなんなんでしょうね。
だからえでもみんな大体研修で行ってんじゃん、さっき。
そうですね、
あ、まあでもそうやけど、じゃあその研修1日目とか切り替えられるもんなんかねって。
俺の友達がみんなワクワクしてたで。でも働く1日目は銀行マンの子もいれば教師やってる子とかもいるけど、みんなその何やろ、社会人、会社員、社会人が厳しいもんっていう感覚ってないんじゃないの。
あ、逆に。
だからこれを一生やっていかなあかんみたいな思い気概とかがないから、
うん、
から学生気分が抜けてないんかもしれんけど、
それってやっぱり学生の延長線上みたいに思ってはったりするのかね、うん、やっぱ同じような感覚やって、うん、でもやっぱりね、この何やろ、その今まで年上っつったら先生なわけやんか、
うん、
それが同僚でさ親父と同い年ぐらいのやつがおったりするって思ったら結構衝撃やんって思ってまうんやけどね、
うん、何か面白いエピソードがあれば教えてくださいって。
変わったこと、
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 責任感が生じるよね。それが一番人として大きく成長する部分なんじゃないんかな、いろんなことに。家庭持つこともあるし、
うん、
父親になることもあって、上司にもなって、
うん、
一員になって、なんか大事なあれを任されることもできるようになって、うん、責任感が生まれるっていうのがやっぱ俺は一番やと思うけどね、うん、だってバイトなんて責任感ないもん。
ないですね。
なんかバイトリーダーとかも別に辞めても誰も困らへんというか、
うん、
一時困るけど、
まあ補填はいくらでも聞くという、
うん、
なんか社会人になったらそうじゃなくなってしまうっていうこともただ増えるっていうのが、う
ん、まあ、でもあれやろね、困んのがやから結構その年上やのに後輩っていう謎の現象、
うん
うんうん、これ俺すげえやっぱ困った、
うん、でも二郎さんなんてほとんどそうなんじゃないですか。
いや
だ
からそれが謎の現象っていうのが学生気分なんよ。だから謎じゃないのよ。
そうやね、そうやね、うん、だからその学生時代特にそのしかも野球部やったりとかでも年齢が全て年功序列っていう世界でずっと学校なんかもそれに割いてあるもんやんか、うん、だからそこでその仕事した時にそうやからどう喋ったらいいのか分からんかって、
うん、
敬語なのかで今までそれまでその年上の人に敬語で喋られることもなかったわけ で年上の人が敬語で喋ってきたで、それに対して一応物を教えたりとかせんとあかんっていう立場になって、でそれその時どう喋んのかとかめっちゃ俺そこむっちゃ俺 なる苦労した、うん、どう対応するべきなんか。あ、それで最終的に気づいたのは、仕事中は普通に喋るけど、はい、あの仕事から外れたらもう逆転させましょうって、うん、うん、仕事、うん、プライベートでは僕は敬語で喋るし、そっちは年上やから普通にタメ口で喋ってくださいっていう、うん、そこがもう俺の落としどころやったな、うん、もう身に染みすぎてて、うん、年功序列が、うん、うん、なるほどそういうのやから俺リノさんがもうまさに今、
はいはい、
そうやって、やからもうほんまむちゃくちゃやで、自分で喋ってても、うん、敬語で喋るときあったりタメ口で喋るときあったりとか、
うん、僕も後輩ほとんど年上の人たちなんで、うん、でも全員に敬語ですね。
三平君敬語やね、
はい、うん、でも向こうも敬語使ってくれるんで基本的には、うん、基本的にはですよ
基本
的にはですけども、うん、だからあれなんですよ、こっちが敬語使ってるのは、僕はですよ、こっちが敬語使ってるのは別に先輩だけど年も下だし、ここはまあお互い敬語でパイでいいじゃんっていう意味の敬語なんですよ、うんうんうん、でこっちの方が年下だし、こっちが敬語使ってるから向こうがタメ口で来る人っているじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
もう本当に本当にそうしたいっていう、そういうことを本当にしたくなる本当にそういうことをしたくなる、
ぶち殺すとこ
な
ろ
なんでそういう風な思考になっちゃうのかなっていう、わかります？
いやわかるよ。
え、ジローさんとか、だからジローさんは結構歴がもう、うん、僕とは年は一緒ですけど、うん、もう上じゃないですか、結構、う
ん、だから覚えてるよ、二郎くん初めずっと敬語やったやんか、うん、俺にも、
はい、
でもやっぱ同期やし、はい、でやっぱ年も離れすぎてるから、はい、多分そこからやな、ほんまに、うんうんうん、もう敬語じゃなくていいよっつって、てかその方がおかしいやんっていう話で、同期やって、でしかも言うたら男スタートの時期やったからな、うん、
はいはい、
うん、いつまでもこいつそんな、絶対もう絶対最年少なの分かってる年齢やったから、うん、そうそうそうそう、あそこ切り替えられるのすげえ偉いと思うし、うん、うん、そうなんだ。ただだからほんまに言われたら、言われてやれるんと、なんとなく空気読んでやるって、うん、それ分かるよ、イラつくの、うん、
そうなんですよ、ね、ジローさんあります？
俺ないね
ですよね、うん、それが僕さらに腹立つポイント
なん
です
よ。いや、俺はそう思う、確かに。
そうですよね、うん、そうですよね。
だからここになんていうの、年功序列ってその、まあ、入った順番で、まあ、これ芸能の世界、梅谷さんが言ってた言葉やねんけど、まあ、芸能の世界において、芸能の世界でも何でもないねんけど、芸能の世界において年なんて関係ないと、だから吉本の考え方が全てで、先輩と後輩しかこの中にはおらんと、でそこにだから年上が後から入ってきたからっつって敬語を使うと、他の後輩に顔が立たへんというか、良くないことであると。だから全員にタメ口、全員に敬語でもいいし、何でもいいけど統一はせなあかんっていうか、意識の問題で、先輩と後輩しかいい品っていう意識を絶対に持たなあかんと。だからそこにおいて、その5年先輩には、5年先輩の年下には敬語やけど、1年先輩の年下にはタメ口でって、俺これなってないと思うのよ。だから良くないよねと思う。
でもだからその三平くんが今そのムカつくっていう感じのやつって、例えばその二郎には敬語で喋りおるわけやんか、
はいはい、
でもここ同い年やんか、
はい、
でそいつから見たら両方先輩なわけやんか。
そうですね。
で例えばじゃあ二郎の歴今5年目で、
はい、
でも多分今二郎やから敬語なんよ、わ、
うん、
かる、
はいはい、
例えばこの演者としての立ち位置が三平やったら、
はい、
多分タメ口やね、うん、でそれって結局人を選んどるから、うんうん、一番立ちの悪いやつ。
そうそうそうそう、誰やねん
誰や言うときピン入れてくれる、
犯人追求しようもん、誰や、
誰が悪いピン入れてくれるから、
うん、ほら分かるじゃないですか、もう分かるでしょ大体、
まあそうやな、
分かるでしょ、
よくないね、
ニーナだってことは分かるでしょ
いやでも結局多分そういうことよ、人選んだら、
そうですよね、人を
選んで
るとよくないですよね、
あかんところで、
うん、
だどれだけ権力を持ってるかじゃなくて、先輩後輩かいっていう話なだけやからね。
そうですね、
至ってシンプルな、
うん、
とかやから、その周りが敬語やから二郎には敬語使おうとか、
うん、
周りが三平の周り全員タメ口使ってるし、じゃあ三平はタメ口でええわとか、やっぱそれは違うしな、うん、そのやっぱりその三平からな言ってやったら、
うん、そうですよね、
分かんないけど敬語じゃなくていいですよみたいな感じで、うん、
でこっちが敬語使ってるんですよ。それで恐ろしい話ですよ本当に。社会人として
誰やったっけ。
いやごめんなさい、一人忘れてたんですよね。ニーナとドレミ。ね、悪い話はまあほどほどに、ほどほどに。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、ラジオネームマイドさん、
はい、
シルガディスカッションで獲得ポイントが4ポイント、
はい、
北斗シリーズ次郎騎士会議の皆様こんにちは。今回のディスカッションのテーマは好きな北斗シリーズです。北斗シリーズはこれまで、パチスロ、パチンコパチスロでパチンコパチスロで多くの台が出ていますが、はい、一番好きな台でディスカッションしてほしいです。この台のこの演出がいいとかこのシステムが良かったなどなど熱いディスカッションお願いします。ジローさんは転生と分かりきっているのでできれば転生の次でお願いします。ちなみに自分は友一択です。これも配信楽しみにしています。
はい、
ジローさんはもう北斗シリーズどころかパチスロの中で一番転生が好きって言ってますもんね。
パチスロどころか世の中にある存在している物体の中で一番転生が好きやからね。iPhone よりも好きやからね。
景色込みっすか。
込み
で景色込みで転生か。相当っすね。
犬か転生かやったら。
あー悩むけどな。
悩むんかい。
転生が喋りゃ転生でしょ。
でそうやな、可愛らしい。おやすみナナアベシとかでもいい。
どうかなこれは。
俺あれやな、北斗多分いっちゃん初めのマックスのパチンコ、あのゼロアタッカー、
剣王やったっけ、
剣王やっけ、ゼロアタッカー積み始めたやつ。
あれは衝撃やった。確かにゼロアタッカー
素晴らしすぎて
衝撃やったね。
だって一箱にさ、
うん、
入りきらへんかったよ。
いやしかもあれ何がすごいって、大当たり終わってあれ ST やったっけ、バトルか、バトルしてる最中まで弾出てきてたやん。
そうっすね、
盛り盛りすぎて。
あ
もう次終わっても負けてあのなんとかモードに入って
た
ら、まあ、弾出てるから
全員弾を抜いてくださいとか言われてね。
そうゼロアタッカー良かったよな。
確かにあれ衝撃やった。
かっこいいし名前も
あれはすごかった。
まあ、でもそれを上回る第一のあのアタッカーがあるから。ごめん、
何やったっけ。
いや第一アタッカー名前とか知らんけど、
あれ、
加速装置、加速装置ですね、う
ん、加速装置なんかな。
加速装置はでもあれアタッカーちゃいますよね。
鉄矢のやつ、
鉄矢の上のやつですか。
上のやつかな。
どんなん
どんなんって言ったらいいんやろ。こぼさへんし速い。
あ
第一のアタッカー気持ちいいよ。
でもゼロアタッカーもこぼさへん。
いや若干こぼす、
はい、ややこぼす。
でもそれ言ったら他の食い一切なしで新花月とかすごかったですけどね。
また
あ分かる分かる。でも
ガツンといったね。
あれはすごかった。
だからまあゼロアタッカー当時で言うとやっぱ素晴らしい発明だと思った。
あれでも禁止になったんやっけ。
え
確かゼロアタッカーって、ね、
今もなんかやって
ます。今もゼロアタッカーじゃないのあれ。
あれゼロアタッカーちゃうでしょ。え分からん、
名前は知らんけどこうやって開くこうやって開くやん。
あそう、なんか一回規制入ったとか、なんか聞いたことあったんやけど勘違いか。俺はそれやね、完全に
剣王。
剣王
うん、僕はもう豪将ですね。その前のパチンコ
前か。
そ前どんなんでしたっけ。
まだ 2D の図柄で、うん、いわゆるなんて言ったらいいですかね。その1個前が赤いホムラ枠の北斗だったんですよ、うんうん、でそれでケンシロバージョンとラオバージョンがあって、ラオバージョンがすごいってなって人気出て、それの次に出た北斗なんですね、うんうん、でまあそれがすごい面白かった。最後の2通がついてる台ですよ。通常時
なんかあったかもしれん。
2ラウンド通常デラマなし時短なしっていうのがあって、
まあ多分見たら覚え、
多分見たら分かると
分かるんでしょうね。で三平五は
後世に残すんなら転生ですね。ですかね。
それ残すとか残さない関係だったら、
すいません。でもやっぱなんかそのバラエティの話も出しましたけど、救世主ですかね。なんか
それはもう
単純にもう初恋の人みたいな感覚です。最初にこれで目押しを覚えたっていうような台なんで。
でも救世主面白かったっちゃ面白かった
よ。いやめっちゃ面白かったよ、うん、めちゃ面白かったね。
冷静に考えたら、
うん、まあ、あの時ほんまもう北斗 VS 番長みたいな感じだった、 どこ行ってもその2強、うん、
だって結局さあの時出た時なんかもう一つみたいな話やったけど、いまだにあれ受け継がれてる感じやろ、言うたら演出っていうかそのなんやろ、
いやその4号機やろ
あ、違う違う違う違う違う、なんやろ、敵と出ようてあの ARD 中あのバトルみたいな、うんうん、基本的な流れはですよね。
まあ友とかもそうでしょう、ね、うん、確か、
そうね、
ジロー君は天聖、
うん、天聖次ってなったらでも俺も友か救世主かどっちかやね。
友も別に悪くなかったよ、内容考えたら、
うん、悪くなかったんけど、やっぱあのサマイス、あの枚数管理っていうのがやっぱその納得いかん部分はある、うん、その100枚の気持ちよさを味わわしたいみたいなのもあるけど、うん、100枚でってなんのよね、やっぱ、
うん、冷静に考えたらな、うん、100列なんちゃらもうそこまであったもんな、
うんうんうん、気持ちいいだけ、うん、
さあな、枚数管理ってやっぱなんか
計算
してまうな、
トモがやっぱそこはもったいなかったんよね。
なんであれ枚数にしちゃったんやろ。
いやだから1セット50枚でやりたかったんや。50枚ってだってゲーム数言ったら20ゲームあったらあかんねんで、20ゲームぐらいか。でもなんかトモの良さはでもまあそれプラスその継続率が変わるっていうのもすげえ良かった。で継続率が低いので当選したら、うん、あの真に勝ったら3分の1で3桁とか、そのシステムもすげえ良かった。トモはだからまあ弱点を補う部分もあったから間違いなく、うん、面白いね。最近出た北斗の流れって一番面白いんじゃない。
前からそれが浸透する前にちょっと飛んじゃったっていう、
ね、いや次出したんが分かんかったと思うねんな俺は。
次がシュラやったっけ。
シュラ出てくるの早かったわ。
早かったっすね、確かに。
でまあトモが確かにそんなにみたいな感じやったけど、でもやっぱじわじわは、
そうやね、いまだにだって稼働してるからな、うん、ちょこちょこやっぱり、特に最近になってまだちょっとだけ稼働しだしてる感は、
うん、シュラよりトモの方が長いんですよね、
うん、うん、シュラってだって一瞬やったもんな。
一瞬やったね、
うん、で今の北斗ももう言うてる前やろ、新しいやつも、うん、多分
だからやっぱ転生が1位よ。
そう考えたらな、
転生何がすごいって冒険してこんだけ大ヒットしてるわけだからね。
そうやな、
このシステムまだ引き継いでるやん、いろんな機種がやってるやん、これポイントって言ったりとか。 やっぱ転生はすげえ大やなって思った。
玉集めって言葉作りました、
ね、アベシチェックとね。
で結局一番ブラッシュアップされてるからな、あの分かりやすうて、感覚でっていうかなんやろ、変にややこしくないしね、まあいい台ではありますよね、
う
ん、
そうね、
正直分かりやすいしね。はい、ということでじゃあ次ラストですか。
はい、
いきましょう。
ラジオネームゆうたカステラさん、
はい、
シルがディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。
デビュー戦やん、
限度額、二郎さん、留吉さん、三平さん、辻中さん、はじめまして、いつも楽しく拝聴しております
。ありがとう
ございます。二郎騎士会議が面白すぎて移動中、仕事中、ランニング中、毎日のごとく聞いております。
ありがとうございます。
そろそろお便りを出してみようと試しました、あ、試みました、すいません、はい、早速ですが、パチスロで1日の、投資額についてです、
はい、
仕事中は、時間も限りが、あると思いますが、プライベートの際は1日でどのくらい投資しますか。私は財布の中に6万入れたとしても3万までと決めています。常に黒バラのようなガチガチの立ち回りを意識しているのですが、我慢ができず好きな台を売って投資がかさみ、最後には乱れ打ちで、財布の中身が空になるまで売ってしまいます。結果私の1日の、投資額は、財布の中身になります。皆さんはいくらまでとか決めていますか、お願いします。
昔は俺もそうやった、
財布
の中身全部。
へ
え。だから最近もう俺1万円やな。
1万
1万プライベートは1万がちょうどええわ。
当たらないで買えるっていうのもザラにある
ってことです。いやだって20分ぐらいやん。
全然それで満足。
へ
え。当たらんかったらもうしゃあないわって。
おみくじしてるやんそれ。
いやそうや
で、宝くじも買いやん。
いや宝くじは嫌やねん、俺宝くじ嫌いやねん。
スロットです、1万
スロットで、あのだからあのノーマル機ばっかっすね。
ああ
、ATA やるときはもう触らんな、多分触って忍び魂、
暁、
うん、
そうっすね、僕はもうあれっすね、今はなんとも言えないですけど、昔は まあ、バイトとかしてた時はバイトの給料とかもいろいろ計算して生活ができるできないの狭間のところですね。だから全然財布の中なくなっても卸し行ったりとかしましたし、無限無限でしたね。
まあ有限やねんけどな。
有限ですね。
バイトのあれ
はないから
。全然無限じゃない。
そうですけども、心はもう、はいはいはい、心の問題です。
何もでも言ったらずっと、はい、リミッターはないよと。
リミッターはないです。うん、生活にあの亀裂が入った瞬間にやめます。
うん、ああなるほどね。ジローくんなんかこれどこまででもやろ
う。いや俺なんかこういうの思ったことがないのよ。うん、なぜならあの負けてもいいやと思って行ったことがないから。
うん、しかもやからその期待値プラスの代回してんやから。うんうん、
だからまあ15万負けてても期待値2000円打つよって言うだけ。だからまあ時間強いて言うなら投資上限は9時。
日野中さんは
6万ぐらい。
7万目は入れれないですか。
4万入れていくの財布の中に。
はいはいはい、
だいたい4万入れていくっていうのがデフォルトでなくなるじゃないですか。そしたらまた補充するわけですよ。4万、はい、全部使うのはあれやから2万にしとこうかっていう。
あなるほど、ね、
落ち着くとこが6になるんですね。6
になるん
で、わからんでもないですね。
うん、6万使ってハーデス730ゲームやったらどうするんですか。
それも8万ぐらいまでいきます。
いきます。え8万いって当たらなくて1100までいったらどうします。1150までいったら
1111万ぐらいまで
いくんす
ね。いくんよね。
無限ですね。それはもう
気持ちはちゃんとしっかりしてるんですけど、はいはい、行くしかないってなったら追加してい
く。そう、どう自分を納得させるかなんですよね。
だから俺がこれ決めてる人って AT 機とか売ったら3万円までって決めてて、え外線やったら当たらんやん。朝一から行って朝一から外線
だから多分そういう打ち方じゃないのよ多分。
ああ
多分そう。
だから外線で朝一1万入れて、あ違うわ違うわでなんか北斗行ったりする
んだよ。そうそうそう、多分そういう あの遊びに行ってはる人じゃない多分その上限金額云々で、うんで、あでもこの人黒バラのような言うてはるな
言
う
てるで。
ってことは朝からは行けへんのちゃうこの人。朝から行ったらへんのじゃない、うん、でまあまあまあやけど、まあそしたら二郎から言わせたら多分矛盾してるやんっていう話なんやろうけど。
そうですね、確かに期待値の立ち回り
行くけども、うん、そこで下振れ下振れ下振れで行ってたら
な今日はやめとこうって。ここ でもまあなんかそのそれもその気がめいってしまったらもう理にかなった判断とかできひんくなるかもしれんから、うんうん、だからそうやって決めてんやったらピタッと帰りゃええと思うのよ、うんうん、問題なのはこの何好きな台を売って投資がかさみ、最後には乱れ打ちで財布の中身が空になるまで売ってしまいます、うん、これだいぶやばいポイントであって、まあ、これはもうなんやろ、そういう専門の機関行った方がいいよ危なくなる前に。結構マジで。
いやこれ毎回そういうわけじゃないんですよね多分ね。あまあこういう風になっちゃうことがあるんですぐらいな感じだと思うんですけど。
なるほどね。だから気持ちは黒バラで、
うん、だから下振れた
扉をくぐるまでは黒バラの気持ちでいいんだけど、うん、入った瞬間にうわ楽しいってなってきて、
だからもう打つ台ないやってなったら好きなゼーガペイン打ったりとか
っていうことだよ。
なるほど、うん、なるほどね。そうか、乱れ打ちして財布の中身が空か。
いやでもこのやっぱ財布空になるまで行く精神、うん、
でもなんかもう5000円とかなんかその時にはもう紙切れにしか見えなくなっちゃって
るみたいな。いや分かるじゃん。分かるよ。分かる。
気持ちは分かんねん。
残しても仕方ないしみたいな。
あのだから結構実践中とかでも7枚目あ違う8枚目どっちや、まあ、なる時あるやん。だからそうなった時に多分財布の中に7000円とかあっても、うん、あんまええやええやって、はい、帰りの交通費さえあったらええやってなっちゃう気持ちは分かんねんけど、うん、よくないよねやっぱ。
よくないっすね。
だからそれ積み重なったらな、うん、結構な
結構な逆になりますよね。
でもなんかマックスタイプなくなってよかったなって思うのよ俺。思う部分があって、俺1回経験あんねんけど、俺5万負けから友達がパチンコ打とうやって言うから一緒にガロ打ってまくったことがあって、すげえやっぱ爽快感あふれるわけやん、
はいはい、
そういうのってたかが1万円しか買ってないのに気持ち6万勝ちぐらいの気持ちになるわけやんか。俺そっから一回一人で売ったんよ。5万か6万負けた時にガロ行った時にで気づいて、え俺何に神頼みしてんねやろって思ったんよ。でなんかでもそういう人結構多いやんマックスタイプって。
多いっすね。
あったやんよ。 いくら負けたからはもう取り返すしかないから。いやもう弘中さんとか絶対そういうタイプじゃないですか。
最後はパチンコです。
でしょうね。もうガロ行くタイプの人間じゃないですか。
じゃあやからほんまに多分社交性ってそういうこと
だ。だから付き合い方間違ってんねんなって思った、うん、多分それに対しては、うん、マックスタイプとの
だって10万突っ込んでて8万返ってきても、うん、まあ負けやん、
うん、
やのに多分あの頃のガロとかって、うん、勝った気分なんかなるだろう、訳分からん言葉あったでしょ、うん負けたけどもうほぼ勝ちやとか分からんいやいや負けてるしって、うんうん、その思考に
確かにな
ってもだら要はもう多分脳内えぐいことなってんやろな、
う
ん、なんか
そうですね、
分泌液みたいなのが出てて、う
ん、でもこれガロ側が悪いんですよこれ一人全員一人一回優しくされるんでガロに。
ああそうやね、はい、絶対来るもんね順番
絶対に順番が来るんで、うん、そうですかね。
まあねだからもうそのいわゆるそういうことを経験したがゆえに財布ゼロまで行ってまうっていうことだよね、
うんうん、
ってことはそういう二郎くんが言った通りしかるべき期間に初めて送ってくれたもう四六時中聞いてくれてる人にあの
治療
治療っていう
じゃあほんま変な反抗してな
じゃああかんあかんほんまにでもやっぱ財布からはダメ
からはダメね、
うん、
それだってバカになってるもん。
ああからはダメ。それからお金下ろしに行ったらまた108円かかるわけですよ、
うん、
年間それで万ぐらいいくわけですよ、
うんうん、下ろしすぎやろ3日2回下ろしてるやないかそれ
いやでもじゃあ空になるレベルやったらそんぐらいいくよ多分
200円取られる時もあるからね。
そうですね、
うん、ちょっと1000円でも残しましょう。
まずは残すところからもう投資上限とかじゃなくて
そうですね、
うん、
はい、はい、ということでじゃあ今回の MVP は
やっぱアメとムチでいかへん
カステラさん、
うん、そうですね
そうですね、
うんうん、
ゆうたカステラさん、ね、今後も、うん、これで嫌にならずに今後も
そうい
うメッセージを込めて
はい
、はい、ということで今回の MVP はゆうたカステラさんでした。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、それでは、また皆さん来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。